みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さあ、先週は子ども食堂のお話をまた改めてお聞かせいただいたんですが、今日はどういったテーマになりますか？
はい、今日はですね、番組聞いていただいている中で主婦の皆さんにぜひね聞いてほしいんですけれども、はい、主婦って言ってもお父ちゃんでもいいんですけど、実は結論から言うと、天ぷらされますと天ぷら油が残りますと、
はい、
でこれはまあご家庭で天ぷら油捨てる、はい、ですけど、油ですから、そのままこう流したりあんまりされないですよね。なんか新聞紙にしませて、うんうん、
はい、
でまあ燃えるゴミ、生ゴミと一緒に出すみたいな、
はい、あとなんかちょっと固めてね、
固めるやつ
も薬剤で固めて捨てたりとかね、
うん、何しても捨てますよ、
はい、
でまあ、燃やすと二酸化炭素が出るわけなんですけれども、この天ぷら油を回収してですね、
はい、
エネルギーに変えていくと、燃料に変えていくと、はい、いう実証実験をですね、私たち今月からスタートさせましたんで、はい、その報告をですねさせていただきたいと思うんですけども、もともとはですね、これもこの番組でやりましたけど、有田美濃島のエネオス、
はい、
石油精製の工場があるところですけれども、ここの和歌山製油所が80年の歴史に幕を閉じて、去年の10月で石油精製事業を止められました。で、その時 2,3 年前に発表があって、
はい、
みんなびっくりしてえらいこっちゃってことだったんですけれども、いろいろみんなでお願いをして、会社も方もそしたらということで、廃油から航空機の燃料を作る事業をじゃあさせてもらいますと、
はい、
いうふうに方向転換をしてくださったんですね。サフと言います。サフっていうのはサステナビリティの S なんですけれども、要するに持続可能な航空燃料をですね作ります。でその材料が廃油なんですね、
はい、
で工業的な生産ですから量もたくさんいるので、産業用の廃油を使うんですけども、できることなら天ぷら油からも燃料できるもんですからね、和歌山県全体の家庭から出る天ぷら油も回収して、循環型経済って我々言ってるもんですから、
はい、
SAF の燃料に使ってもらえないか、
うん、
言うのは簡単ですけど、どれぐらいの可能性があるのかっていうのを今回調べるという実証事業なんですけど、
はい、
ですからとりあえずは和歌山市と海南市と有田市でスタートをさせていただいて、はい、モニターの募集はすでに終わってるんですけれど、どういうことかっていうと、モニターに手を挙げていただくと天ぷら油を回収するボトルを差し上げますと。でそこのボトルにもうそのまま使い終わった天ぷら油を入れてもらって、いっぱいになったら蓋を閉めて、回収拠点っていうのがありますので、そこに持ってってもらう、
はい、
そうするとまた別の空いてるボトルがもらえますので、それでまた詰めてぐるぐるぐるぐるやるということなんですけど、実はいわゆるその協力してくれてるスーパーマーケットさんなんかありましてですね、
はい、
大桑さん、
はい、
それから松源さん、
はい、
三協さん、
はい、
そこがそういうボトルを回収するボックスを置いてくれてます、
はい、
それから神の森さんっていうのがありましてですね、
はい、
神とかの回収をするところもあるんですけども、そこもやっていただいてたり、あるいは今言った3つの市役所とか県庁なんかでもそのボックス置いてますので、使用済み天ぷら油をそこで受け付けてくるくる回していくというのをやっていくと、
はい、
いうことなんですけど、今それで回収すると言っても、誰かがそれを回収してまとめて燃料にする原料として流通に回して、かつそのボトル洗って、
はい、
空にして洗ってもう一回戻すっていう、それをやっていただかないといけないんですけど、
はい、
それがですね、残念ながら和歌山県内にはそんな会社ないんですけど、たまたま大阪にですね上田油脂株式会社さんっていうところがあって、
はい、
ここがそういう事業をされてるんですね、廃油回収の事業、でそこの高橋社長さんに相談したら提携しますよということで、
はい、
今回県と協定結んでいただいて、
はい、
上田油脂さんが 廃食油の回収実証のお手伝いをしてくれるということになりました、
はい、
だからこれ本当にありがたいことで、そのさっき言ったスーパーなんかに集まったボトルを回収して、
はい、
でそれを燃料にする原料供給をして、でボトルを洗ってもう一回回収拠点に持ってってもらう、
はい、
これをやってもらうことで、うん、まあ一応どれだけのことがですね、集まるのかとかいうのを試してみたいなっていうことでやってみるんですけど、
はい、
宮脇さんとこは京都ですけど、天ぷら油はどないされてます、今普段は。
あ、普段はやはりその薬剤を入れて、私は固めてやはりゴミ袋に入れて捨てますね。
燃える、
あ、燃えるゴミですね。
京都はそれ集めて、もあの燃えるゴミだから燃やしてということですよね、
はい、
もちろんあの固めれば水は汚れないので、それはもう、一段プラスやと思うんですけど、結局二酸化炭素出るわけですよね、
はい、
ところがその天ぷら油が航空機の燃料になると、要するにどうせそのそれもね、サフだけでは燃料として使いにくいので混ぜるんですけど、
はいはい、
もともとその、そのことによって、出る CO2 がですね、減るわけなんで、これはもう本当にあの循環型の経済を僕らやりたいと思ってる中ではですね、
はい、
とてもいいことじゃないかなと思ってます。で、あのちなみにですね、日本であのどれぐらい廃食油がリサイクルされてるかっていうと、
はい、
あの今のところはですね、どうでしょうね、40万トンぐらい事業系が出るんですね。これはあの例えば飲食店の、
はい、
スーパーコンビニ、それから食品工場、それから給食の時も出ますよね、はい、そういう廃食油なんですけど40万トン出ます。でそのうちに半分はですね、餌の材料に使いましょうしてますね、それからもう一回あの工業の原料にするのが5万トンぐらい、それから、まあ、あの燃料原料が1万トンぐらいなんですけども、はい、やっぱり廃棄してしまうのがですね、相当ありますね。それから家庭系もですね、これっちが問題で、あの事業系はだいたい廃棄といっても、2万トンぐらいなんですけれども、家庭系はですね、年間10万トン出ます、
はい、
10万トン出ますけど、各家庭なんで、なかなかこれはもうあのリサイクルっていうのができにくいので、
はい、
10万トンのうち9万トンは捨ててる、
はい、
で、だいたい宮脇さんと同じで焼却処分が9万トン、で燃料になるのが1万トンだけなんですね。で我々とするとこの1万トンを10万トンにしていきたい、
はい、
わけですよね。で今まあ、あのゴミの分別、分別ですね、
はい、
分別も最初始まった時は、うん、なかなかね、あのもう何十年も前ですけど、面倒くさかった、今まあ燃えるゴミ、燃えないゴミ、リサイクル、ペットボトル、
はい、
まあ大体できますよね。
そうですね、
どこのご家庭も、
だ
この天ぷら油なんかの廃食油も、うん、今は大変だけども、そのうち、はい、そういう回収ボトルが各家庭に行き渡るようになれば、
当たり前のことに、
当たり前のことになる、
ね、
当たり前のことになって、その量が増えれば、
はい、
今言った上田義さんのような回収業者さんもビジネスになりますので、好循環なんです、
はい、
今出てる10万トンが、サフの原料になっていけば、なんかすごくあの世の中が良くなるん で、
ね、
これはぜひね、あのやっていきたいと思いますので、まああの実証実験も今回やりますけども、どうですかね、今度県全体でやってみるとかですね、
はい、
今回はあの和歌山海南有田だけなんですけども、できればあのやっていきたいと思いますし、まあ、これ放送聞いていただいて知らんかったわっていう方も多いと思うんですよね、
うん、はい、
知ってたら私も申し込んだのに、なかなか県はですね、広報が下手なもんですから届かないところがあるんですけど、まだ様子見てですね、
はい、
まあ、二次募集っていうのも変ですし、あれですけども、どのやり方かは別にして、第二次の実験の時なのか、またお声をおかけしたいと思いますので、
はい、
ぜひこれに参加していただくことで、なんか地球環境っていうのが一言じゃなくて、
はい、
なんか自分ごとになっていってほしいなと思うんですね。だからもちろん、はい、天ぷら油が二酸化炭素を燃やすんじゃなくて回収されるっていうのも大事なんですけど、
はい、
この事業をやることで 県民の皆さんに地球環境っていうのを自分ごととしてですね、捉えていただきたいと、
はい、
本当にもう台風とか大雨とか、はい、そのいわゆる気候変動っていうのがもう尋常じゃない、ね、私ららって言ったらあかんけど、
子供の頃、いや
世代がちゃうけど線状降水帯なんて聞いたことなかったですよね。
はい、そうですね。
ねえ、
うん、
まあ、大雨来たけどさーっとね、台風も西から東へ、
うん、
いや線状降水帯っていう同じとこでずっと降り続けるで、それこそ1年分の雨が、降ったり、あるいは1ヶ月分の雨が、一晩で降ったりっていうようなことはあんまり
なかったですよね。
なかったですよね、
はい、
それぐらいやっぱり気候変動っていうのが人ごとじゃない。だけどなんかこう、なんちゅうの、自分が被害が遭わなければ、まあ、ニュースを見て、
うん、
お気の毒にぐらいのことで、うん、まあ、自分たちも気をつけて準備しようか、防災グッズどうしようかっていうところなんですけども、うん、
はい、
むしろその気候変動の元になっている、二酸化炭素の排出を止めるとか、あるいはできるだけ物を大事にしてリサイクルをしていくと、うん、
はい、
いうことをにですね、自分ごととして興味を持っていただきたいと思いますし、いわゆる廃プラスチックなんかの利用も、
はい、
政府ももう義務付けるようにこれからなると。今までは、ぜひ使ってくださいとお願いベースだったんですけど、おそらくこれからも廃プラスチックは必ずもリサイクルしなさいっていう義務規定になるぐらいの時代だろうと思いますし、はい、また企業の方も、いろんなものをハイプラスチックで再利用して作った商品ですというが売れる時代に今なってきてますよ ね、
そうですね。
だからそれは多分消費者の皆さんも、うん、同じ素材だったらリサイクルのものをっていう、
はい、
そういうことの一環としてですね、
はい、
ぜひこの回収事業を見守っていただきたいと思います、
はいはい、ちょうど7月からスタートしてるんですね。
そうです、今月スタートしてる。また中間報告とかをさせていただきたいし、まあ、途中から参加されたいっていう方がもしお問い合わせとかがたくさんあれば、
はい、
ちょっといろんなことは考えてみたいなと思って、います、
はい、
京都ではこういうのはまだない。
どうなんでしょうかね、私も勉強不足であれなんですけれども。
だからなかなか市役所とか県庁とかのやる仕事ってのは届かないんですよ ね、
そ、 うですね、そこに行ってね、知る情報がたくさんあります ね、 すね、区役所とか市役所に行って、
だからちょっとこれ、ラジオ聞いてる方口コミでまた広めていただければと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は家庭用使用済み天ぷら油の回収にご協力いただいていますよという、こういったお話でした。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。